はい、ファミリーステーション第195回でーす。はい、クリンクでーす。
はい、ヨッキーです。
はい、今日は2025年の12月16日の夜となっております。
もう12月も半分過ぎました。
過ぎましたね。まあこれが最後の収録なのかな、今年。
まあ今年再度、はい。
どうでしょうね。
ですね。
はい、ファミリーステーション、この番組は、大分県在住のおっさん二人が、皆様からのお便りをもとに、主にゲームのことなど、ああだこうだとただただ食べるだけの番組となっております。
はい。そういう番組です。
はい。それでは今回もよろしくお願いいたします。
はい。お願いします。
はい、ということで、もうオープニングめっちゃ短かったわけなんですけども、はい、前回の収録からここまで何をしてましたかのコーナーですが、
というか、私からいきますか、今回。
ああ、そうします？はい。
はい。
どうぞ、ルッキー先生。はい。
私は、まあ、いつも通りなんですけど、うん、まあ、FGO はしっかりやっておりまして、
うんうんうん、
まあ、今12月16日ですから、今週の土曜日か、12月20日の夜から、ついに、終章が幕開け。で、なんか23日頃から、またレイドやるっていう話なんですよね。まあまあ、いいっす。平日だと。むちゃくちゃ、来週もむちゃくちゃ忙しいんですけどね、最後の週のくせに、ほ
ん
と。いやー、もう、まあ一応、準備は、万端ですね。ちゃんとグランドですか？グランドは9機いますけど、みんなレベル120にして、一応強化できるところは全部強化してますし、そうですね。まあ、そっか。まだそういうの、晒してないか。一応グランドの画面撮った写真があるんやけど、X とかで晒してませんでしたね、あんまり。はいはい。うん。こいつが俺のグランドだみたいな。
ああ、
うん。
まあ、僕はそこまでの情熱が今ないわ。
そうなんだ。まあ一応それはして、でまあ合間にまあちょっと馬娘をやったり、
うん、
うん、温泉わかんねえなやっぱ。
温泉全然やっとらん。
うん、温泉、どの順番でやればいいかっていうのは大体、攻略サイトとか見ても大体順番は決まっとるんですが、まあ、うまく、温泉入るタイミングとか、温泉券もらえる、のとか、もうちょっと、なかなかうまく、いかなくて、で、たまに、お任せにしてみたらですね、
うん、
初めてですね、UA ができましてですね、うん、しかも、なぜかバブルガムフェローなんですけど。映画できました。ただし、賢さ以外にほぼマックス振りまくって、うん、賢さが800台ぐらいしかないですよね。
うん、
それで UA になっちゃった。
まあまあ、他が高かったってことで。
そうね、うん。あとスキルがそれなりに取れたんでしょうけど、まあ、これね、実はお任せでほぼ作ったんですよね。
うん、
だから、お任せも、運任せではあるんですけど、うん、なんか結構、ハマったら強いのになっちゃうんだなっていう。
あ、まあ、そうだね。
まあ、だから、もちろん、ね、マニュアルでやってても、友情光らねえとか、まあ、そういうふうな運はあるんですけど、うんうん、まあ、やっぱそうやって、
うん、お任せもさ、やっぱりこう、うん、調整がうまくいけばさ、
ね、う
ん、まあなんかうまい、本当安定して、ね、高ランクの馬娘ができるお任せのこう、調節ってあるんだろうけどね、と思うんだけど。
多分ね、多分あるんだろうけどね。
うん、
まあそこら辺はまた運も絡むし。
うん、
まあでも、やっぱ、温泉やってると、やっぱ、まあ UA はさすがにちょっと難しいけど、UB はちょこちょこなんか出てくるようになったね。うん、まあそれだけ上がりやすいってことなんだろうけど、パラメータ。
うん、
うん。うん。体力が。
もう新シナリオが出るたんびに、どんどんどんどん、こう、なんか、
インフレして
る。ね、インフレしてってる。この、もう、うん、ここ4つぐらいのシナリオはもうそれが顕著。
うん。うん、
大丈夫なのかな。
もうなんか上限ね、2000とかそこら辺だけど、もうなんか、うん、多分ね、もうなんかちょっと。
これ以上はちょっともうなんか、コンテンツの終わりに向かいそうな気がするんだな。
そうね、多分、うん。なんかね、もう、強い人は強い人で、ちゃんみとかやっててね、みたいな感じなんで、
うん。
勝てないからね、普通に、対人戦じゃ。
うん。
うん、
まあ、何が、こう、いい作用になるのかがよくわかんないからな、あれも。
わかんないね、そうね、うん。どこにどう着地させるんだろうね、ほんとマジで。
そんなにステータス、まあ、そんなに評価高くない馬で勝ったりすることがあって、なんでこれで勝てるのって思ったら、意外とそういうのが、こう、勝率良くてさ、
うん。
で、評価的にそれよりもいい方が、こう、あまり勝てないみたいな。
なんかね、うん、あるある。
うん。まあ実際の競馬とかでもさ、まあ実際の競馬ってもわかんないけど、あれだ、ダビスタとかやっててもさ、
うん、
展開とかで、ね、ガラッと結果が変わったりもするもんだから、ね、
うん、
まあそういうことなのかなっていう気もしなくもないけど。うん、
そうね、
うん。
まあそれがやったり、あとはスイッチ2で、うん、ドラクエ1、2のリメイク、やったりとかですね。
うん
うん、まあ、一応2で一回指導を倒したのか。一回指導を倒して、今、クリア後の世界をいろいろやってますね。はいはい。
うんうん、
だから、まだ、真のボス、裏ボス中か、真のボスには届いてません。はい。
真のボス
真のボスって言っていいんかな、ね、
もう発売前になんか、壮大な公式のネタバレがあったけど。
まあね。ね、うん、
一回目のエンディング後は、紹介しないでください
。そうそうそう。
ん？って、1回目のエンディング？ん？みたいな。
実は、真のエンディングがあります、みたいなね。
うん、
いやー、まあ、なんちゅうか、3からね、つなげるにあたって、ほったらかしにしてたところを多分、うん、まあ、つなげたかったかと思いますけど。
まあ、つうか、あれだけどね、1来て、2来て、まあ、3を無理やり、つなげたっていうイメージがあるからな。
まあそうね。
もうその太古のね、ファミコン版から知っている人としては、まあそらつながるのかって驚きはあったけどさ、
うん、
まああれもいささか強引だもんな。
強引っすね。で結局3のね勇者とか結局実家に戻れませんでしたっていう
。まあ、どういう世界なのかよくわかんないしね。下の世界。まあ、3から考えると下の世界なわけじゃん。
下の世界。うん。
で、何穴が閉じたと思ったら、なぜ暗闇が晴れて空が広がるのかもよくわからんし。地底じゃないのか。地底でもないのか。どういう世界なんだっていう。
どうも異世界っぽいですね。うん。うん、
異世界転生ものだった。
そうそう。でも異世界なんだけど、普通に、なんちゅうか、共通した人間とか、うん、魔法とか、そういうのが存在していましたね。
しかもさ、ドラクエ3の時点でさ、
うん、
あなたたちも上から来たのかいみたいなセリフがあった気がするからさ。
だから、下の世界に、そうそう、上から来た人がいたはずなんですよね、その時も。うん。
だから、アレフガルドの人たちは、もともとそういう、なんていうの、上の世界があるって認識はあったってことだよね。なんなんだろうね。
なんなんだろうね。上と下って。うん。
よくわからん。
わからんですね。
上の世界などない。 あの、わかるかな、まあ、映るんですっていう漫画の。
あ、映る。
上の人などいないとか。
ああ。
ってネタがあったんだ
よね。なるほど。まあ、そういうのとかをやってたりしました。ゲームはですね。ゲームは、
うん
うん。ゲームはもうそれぐらいしかもう今バリエーションがないっすね。正直。スイッチ2持ってるんですけどね。あの、エアライトとか全然してないし。
あ、そういえば、そのスイッチ、ドラクエ1、2は、
うん。
何版を買ってるの？
ダウンロードでスイッチ2版です。はい。
スイッチ2版なんだ。
はいはい。
スイッチ版じゃないんだね。
スイッチ版じゃないです。ダウンロードで、うん、販売で、はい。だからまあ、結構サクサクロードはいきますよね、あれ。
まあ、スイッチ1版でいいんじゃねと思ったりしたんだけどね。
あ、そうね。
いや、まあ、どこまで違いがあるんだろうっていうのもあるんだけどね。
あ、いや、ないでしょうけどね。
まあ、ちなみに、あの、スイッチ2のパッケージ版になるとキーカードなんだよね。
あ、はいはいはい、はいはいはいはい。
で、キーカード。スイッチ1版は、ゲームカードなんだよ。
あ、
ゲームカードです。
ゲームカードな、
うん。
へぇ、
だからパッケージ買うんならもうスイッチ1版一択かなっていう感じがするんだけど。
そういうことね。うん、あ、
まあ、よっぽど差があるんならっていうところだけど。
ないでしょ？
なんで。
ロード時間以外、うん。
いや、多分ロード時間もスイッチ2でやれば早いんだよ。爆速なんじゃない？今までの、そのスイッチ1のソフトをスイッチ2で。
で、やれば
もう、あの、塊、初代塊魂のリメイク版なんか、さ、やってみたら、あの、塊魂、ロード画面、知ってる？あの、王様がいろんなものを送ってますっていう、なんか、オブジェクトの名前、椅子とか、こう、欲しいとか、こう言ってたのが、全く出ない。
全く出ない。出る暇がないってこと？
そうそうそう。それだけ労働が早い。
すごい、
うん。
すごいじゃん。
ほ
ん
とびっくりした。まあ、あの演出が見れないのは残念な気もしなくもない。
うん、まあね、労働画面の醍醐味では。はい。
まあね。だからなんか、
そっか。
その、うん。労働時間の速さっていうアドバンテージはなんか、まあ、少なくとも、スイッチ2本体で遊ぶとしたら、ね、スイッチ2版、と差はないんじゃないって気はするんだけど。
なるほど、なるほど。
逆にそのなんかグラフィックとかに差があるんなら、むしろスイッチ2版の方が労働時間かかるんじゃないのとか思ったりするんだけど。
でもなさそうね。
どうなんでしょうな。謎だな。
わざわざ分ける。
うん、そうそう、分けなくてよかった気がするよね。スイッチ1版だけにすればよかったんじゃないのっていう気がしなくもない。
確かに。
うん。
そうだよな。
プレステ5版とどう違うんだろうとか、そういうのもね。
ああ。
よくわからん。まあ、その、少なくともドラクエ3の時とかは、ね、まあ、プレステ5版の方が、こう、労働時間早かったみたいだけどね。
うん。
うん。まあ、どうなんでしょうね。この辺、検証した方いらっしゃいましたら。
わからん。
まあ、お聞かせいただきたい。ところですが。で、どうですか？ゲーム以外。
ゲーム以外、うん。ゲーム以外はもう仕事忙しいなーってだけですわ。いやー、もうきついわ。
インフルエンザとかですか？
いや、まあ、インフルエンザはまあ、いますけど、今ちょっとそんなに、うん、まあ、人山超えつつあるのかな？ちょっとよくわかんない。結局それなりの病院ですから、その、例えばクリニックには結構いっぱい行ってるんじゃないかなって気はするんですけれど、うんうんうんうん、ここまで来る、そのインフルエンザで重症になってここまで来るっていうのはあんまりないような気がする。
ああ、ああ、
うん。
あ、今、ヨッキー先生は外来とかじゃない？外来、あ、いや、外来ではない。
外来も入院もやってますよ、それ。
なるほどね。
普通に勤務医ですから、はい、今。
うん、
うん。だけど、まあ、その、なんちゅうか、ある程度の、その、いわゆる基幹病院レベルなので、
うん、
まあ、その、クリニックに行くようなのは、まあ、そこで済んじゃう。
うん。
とは、それで、そこで済まないというか、まあ、重症だったりとか、 まあ、そういうのを大体見てるんですよね、うん、で一頃は確かにインフルエンザで悪くなった人結構来てたんだけど、うん、最近はそうでもなくなったか、
うん、なるほど、
うん、という気がします今は。
まあ、
まあ、普通に何ちゅうか悪くなってくる人はいっぱいいるんですけどね、うん、それ以外にも、
うんうん、もうお仕事は大変で、ほか特に何もこう映画に行ったりとか、
うん、あ全然そんなことない
ないんだね。
ねえ、いろいろね、話題になってますけどね、もう、映画行けねえな、おい。
まあ僕も映画には行かなかったけどね。うん。じゃあまあ、とりあえず、ヨッキー先生の近況はそんな感じですか。
はい、はい、はい、そうです。はい、
じゃあ、
ま
あ、はい。いや、私、クリンクなんですけども、
はい。
まあ、正直言うと、こう、いろいろなことで気がめいっておりまして、まあね、体調も悪くなると、
うん、
まあ前も話したような気はしますが、まず、はい、ゲームをやる気はなくなるね。うん。それどころかね、さらに進行してさ、こうなんか、うん、あらゆる、こうなんていうの、その、楽しく見ていたものが楽しくなく感じてしまってね。もうなんか、もう何もかもが、億劫になってくるっていうね。そんな状態なんですけども。
それは、
うん、
それは、いわゆる、鬱っぽくなってるというやつなのでは。
まあまあ、僕はもともと鬱持ちなので、ね、まあ、ね、ツイッターとか見てると、ちょいちょいね、鬱気に入ってるっていうようなことを、僕は言ってるけど、割と冗談じゃないからな。まあまあまあ。まあ、で、まあ、その、この1ヶ月間の間で、まあ、それ、
はい、
まあ、そうなる前に何やってたかっていうと、
うんうん、はい、はいはい。
まあ、あれだね、スーパーファミコン版のドラクエ3。
お、あ、なるほど、なるほど。
出て、
はいはいはい。
いや、いよいよその、ね、HD2D リマス、あ、リメイクの3を始めようかなって思ったんだけど、
はいはいはい、うん。
でもなんか、どうも、やっぱり、スーファミ版3のリメイクだよな、これっていうことで、うん。
ああ、はいはいはい。
じゃあまあ、元を知っておく必要があるかなと思って、まあ、スーファミ版を始めてみたんだけど、うん、まあ、とりあえずね、それまでファミコン版しか触れてこなかった おっさんなんで、戦闘に入る演出が、ちょっと嫌だなっていう。なんていうの？そのカートリッジのソフトなのに、ロード時間的な演出いるって思って。
そのね、最初のファンファーレっていうか、いや、イントロか。イントロを入るときの、ね。
いや、ね、ファミコン版って敵が出たら、こう、うん、画面が渦巻き状にこう、
うん、
暗転する演出で、
はいはい、
チャラララララーチャチャチャチャチャチャでもう戦闘に入るわけよ。わかるかな？
わかるわかる。
曲ね。うん。それがさ、はい、スーファミ版になるとさ、敵が出た時に、さーチャラララーって、このさーっていう、音が鳴って、ちょっと、うん間があるの。
書き方だ
よ
ね。
うん、何これってさ。なんなんだろうなって。まあそ、ね、それもさ、その画面全体を渦巻くような、その暗転の仕方もないしさ。
うん、
ええー、って思って。うん、まあまあ、そこがすごい違和感ではあるんだけど、ただなんでも、その、あ、どうなの？ドラクエシリーズの出た順番って、スーパーファミコン版って、3が出る前ってドラクエ5が出てんのかな？
出てるかも。うん、うん。
あ、どうだっけな。
ちょっと覚えがないんだけど。
ちょっと確認しようか。
はいはいはい。少し。はい。
ドラクエシリーズのウィキペディアさんを見てみます。 ああ、そうね。92年にドラクエ5。93年に 1&2。
おお。
95年に6。
96年に3。
あれ、ドラクエ3が、ああ、そうだ、96年。うん、96年ドラクエ3、スーファミ。6の後だったんだ。
うん、確かに。
はぁ。いや、あのね、ちょっとこう、ん？スーファミ版ドラクエ3ってすげえなって思ったのは、その敵キャラの動き？こう、敵キャラ動くんだけど、攻撃の時に。
大ガラスとかちゃんとウドクロを持ち上げるみたいな感じの動作、う
ん、まあ、それがね、なんか、一パターンだけじゃないんだよね。
ほうほう。
スライムとか、スライムとか見てると、うん、横に、こう小さくプルプルって震えるのと、うん、それとなんかこう、円を描くように、地面をシュルッとこう、
うん、
くるくるっと回転するような、うん、動きをしたりとか、なんか2、3パターンあって、
うん、
おーって、凝ってるって思って。
うん、多分、痛恨の一撃が出る可能性のあるアクションとかも、
確かに。そうなんだ。へー。うん、いや、なかなか、この辺凝ってんなーと思いながら、見たんだけど、ちなみに HD2D、リメイクで、こう敵キャラ小さいって、こうよく言われがちで僕も思ったんだけど、なんだけど、あれってさ、背景のせいだと思うね。
うん。
背景とあと手前、その手前のウィンドウのところもさ、透過して地面とか描いてるもんだからさ、
うん。
めっちゃ敵が遠くに見えて、で、しかも背景がだだっぴどいもんだから、
うん。
なんか、すんごい遠くに、ポツンと敵がいるように見えて。ね、それがファミコン版気にならなかったのは、背景真っ黒だったから。
真っ黒ね。で、こっちの姿だってない。
ないしね。で、ちなみに HD2D リメイクのキャラの大きさと、ファミコン版の時の、敵キャラのグラフィックの大きさって相対した差が実はなかったんだよね。
うんうん
うん。なのになんで小さく感じるのかって言ったら背景のせいだよね。
ああ、まあね。
もうその遠近感っていうのが、うん、出すぎちゃってるみたいな。
うん。
あ、こういうことかってちょっと思ったりしたな。
うん
うん。うん。そうか、こんなタイミングでドラクエ3出てるから、まあそりゃいろいろこなれてるわなっていう。感じだね。
うん。
で、まあ、ちなみに船取って、
うん。
で、さて、どこ行くかっていう感じで、うろうろしてて、今、サマンオサにいるっていうところ
が、ね。あ、サマンオサに。おほほほ。
うん。いや、なんか、最後の鍵を見つけて、なんか、最後の鍵を見つけないと、あれだね、ランシールの、奥に行けないんだよね。
ああ、はいはい。
うん。で、まあ、その最後の鍵を求めて、うろうろうろうろして、で、やっと見つけたなぁと思ったんだけど、まあ、その道中で立ち寄ったサマンオサで、まあ、敵キャラが、雑魚敵でも割と強いんで、まあ、ちょっとここで楽に勝てるぐらいにはなっておこうかなっていう、
うんうん、
そんな感じなところまで進んだんだけど、まあ、そのあたりから、ね、ちょっとこう、体調だの、精神だのが落ちていて、うん。あんまりやれてないっていうね。そんな状態ではございます。で、まあ、あとね、いろいろポツポツと、細々とゲームには触れていたんだけども、
お
まあ、あんまり、覚えていないというのもあるんだけど、あんまり語れることがないんで、ああ、そうそうそう。ポリメガのね。
あ、ポリメガ。
光線銃が、まあ、およそ5年、予約から5年、経って、ようやく届きました。
届きましたね。
うん。はい、5年というか、まあ、4年ちょっとらしいんだけどね。 あ、4年、4年と半年ぐらいか。うん。こんな。こんな。
カチャカチャカチャ、カチャカチャカチャ、カチャカチャカチャ、カチャカチャカチャ。
まあ、やってみた感じなんだけど、まあ、自分の腕前が落ちてるっていう、せいなのか、これはっていう気はしなくもないんだけど、なんかその、やっぱりガンシューティングって、突発的なその精度が求められるゲームが多いもんだから。で、その、まあ、例えばね、セガサターンのバーチャーコップ。バーチャーコップ、バーチャーコップ2とか、まあ、割と判定は緩めというか、こう、瞬時に、その、敵キャラをこう、撃ててた、っていう印象が強いんだけど、それがなんかね、なんだろうね、同じ感覚でやると、やっぱどっかずれてるんだよね。なんか結構、まあまあ結構か、結構ずれてる気がする。で、まあその、ツイッターとかでその、プレイしてる人たちの話をちらほら聞くと、あんまりそういう風に感じないっていう人もいれば、まあその、こう、向けて瞬時に撃つっていう、その昔の感覚でやると、どうもダメらしくて、向けて、こう、その、同じ感覚でトリガーを引くんじゃなくて、向けて、一瞬、間を持って、トリガーを引くと、当たるみたいな。だからまあ、もしかしたら僕は早くトリガーを引きすぎてる。とかあるかもしんないんだけど、まあ、それにしても、こう、なんか、その、着弾ポイントみたいなの見ると、その、例えば、右に向けてたの、左に向けて、左にから出てきた敵に、こう、合わせようと思ったときに、まあ、その、狙ってるよりも左に行ってるみたいな。
行き過ぎてんのね。どうなってんだろうな、よくわかんねえ。
このシステム的なところを言うと、そのガンコントローラーの銃口にカメラがついていて、
はい。
で、そのゲーム画面
の、映すみたいな感じの？
ゲーム画面の、なんて言うんだろうね、その、縁
お
ーゲーム画面の、その、四方ね。
はいはいはいはい。うん。
青い縁ができるのね。
はあ、はいはいはいはい。
で、その縁で、縦横の座標をカメラで、
ああ。
受け取って、今どこに、銃口が向いてるっていうのを、まあ、感知させてるらしい。
なるほど。
うん。
やっぱそれは、やっぱその、やっぱ前後に動いたりしても、やっぱ結構ずれ、たりする？もしかして。
あ、するかもしんないね。
ああ。
うん。で、まあ、あとその、まあ、その縁をしっかりカメラが捉えるために、なんか部屋が明るすぎるとうまくいかないとかね。そういう話もあるみたい。で、その縁の明るさの調整をできたりとかね。いろいろあるんだけど、だからその辺の調整をうまくやったり、部屋を若干暗めにして遊んだりするとまた感覚は違うのかもしれない。だけど、まあ、先ほどから言ってる通り、そこまでする、こう、気力が、なんか湧かずにね。
まあね。
まあ、とりあえずちょっと、一旦置いとこうっていう感じになってるんですけど。
なるほど。
まあ、しかも、思ったほど対応ソフトってないんだよね
。ああ、まあ、そりゃそうでしょうね。そうだと思います。うん、
まあ、その、レトロフリックじゃないや。ポリメガに対応してる機器でもう、なんだろう、全部集めたとして、30タイトルないかな、ぐらいの感じなんだよね。
まあ、そうでしょうね。
で、我が家にあるのは4タイトルぐらいしかないっていうね。まあ、とりあえずね、その、ゲーム系で言うとそのぐらいっていう話になってくるんだけど、まあ、ね、この1ヶ月の間、まあ、なんかね、最近、 プラモデルを買い始めてて で、ラクプラっていうシリーズの、
はいはい、
車のね、うん、車のプラモデルが出てるんですけど、
はい、
その何ヶ月か前にトヨタの 2000GT を作って、おこれはなかなかいいなって思ってで、まあ2000円ぐらいなんだけど、
はい、
でまあちょいちょいそのまあご近所模型店さん、
はい、
あのちょっとね、あのコロナの影響とか、あとガンプラのあのなんだ転売対策とかでいろいろあの購入に条件が課せられているお店ではあるんだけど、あまああの致し方ないかなと思うんだけど、
はい、
まああのなんていうの、条件なしで買えるプラモデルと条件付きのプラモデルっていうのがちょっと振り分けられていて、まあその仕入れやすい仕入れにくいみたいなのがあるみたいでね、や
っぱり。ああ、なるほどね。
仕入れやすい中にまあこのね、あのラクプラ
が
あるんだけど、まあそのし、まあその購入をするときにあの、うん、なんて言うんだろうな、優待券みたいなのが出るのね。
ああ、はいはい。
で、その優待券を持ってると、その条件付きのプラモが買えますみたいな感じなんだけど、うん。まあ、それをもらうには、まあ、手頃な感じだよな、と思いながら。
うん。
で、その、まあ、トヨタ 2000GT は、まあ、本当にその名の通り、楽にできたな、って思って。
お
ぉ。で、まあ、それでこの前回かな、前々回かな、話したあのセリカとかにも興味を持って、あの、このラクプラじゃない車のプラモってどんな感じだろうって思って買ってみて、なかなか苦戦したって話をしたんだけど。
苦戦した、そっちは。
で、そのラクプラのシリーズで、まあ、あの、あれです。AE86 トレノを組んだりとかしてみました。まあ、これもやっぱり、なかなか楽にできて。
楽に、ほ
う。うん。で、なかなかかっこいいと。
お
ー。これ、なんだっけな、32分の1スケールかなだったと思うんだけど。
へー。
その、ね、その前に作った、そのトヨタ 2000GT と、
はい。
AE86 トレノを並べると、
はい。
割と86でっかいんだなっていう。
割と。
うん。ちゅうか、逆に、まあ、2000GT が小さいのかなっていう気
も
するんだけど。
なるほど。
うん。個人的に、うん。個人的にこのね、トヨタ 2000GT って、まあ僕が知ってる車の中では、1、2を争う美しさを誇ってると思ってる車なんだけど、うん。まあ、実物は見たことあったかな、チラッと見たことあったかなと思うんだけど、そのサイズ感をこう味わうほど近くで見たことがないかなって感じでね。うん。まあなのでこう本当にラクプラはなんていうかね、なんだろうな、こうほどほどのあの手間なので。
ああ、ほどほど。
なんて言うんだろうね。なんか、無心になれるというか。
ああ。
なんか、そんな感じで。まあ、だからね、僕みたいな、今みたいな精神状況に置かれている人にとっては、いいアイテムかなと思ったり。
なるほど。
するんだけども。
ほうほうほう。
うん。で、ね、さらに割と最近、ガンダムの、初代ガンダムっていうか、まあ、初代、なんだ、ファースト、いわゆるファースト、アニメのファーストに出てきた主役機3機の、144分の1スケールの HG、まあ、HG と呼ばれるグレードのものを、まあ、それぞれ一つずつ手に入れまして、
なるほど。
まだ組んでません。
あ
で、なんだっけ、前々回かな、 そのガンダムのプラモデルって昔こうだったよねって話を。
はいはいはい。
したと思うんだけど、あの、頭の部分は、こう、前と後ろと、あと角の部分を、こう、あの、プラスチックじゃない、接着剤でつけて、みたいな、感じなのが昔だったよ、みたいな話をしたんだけど、その時に、こう、顔のパーツって、今のやつ、色分けとかしてるから、どのくらいあるんだろう、みたいな話をした記憶があるんだけど、今この、ね、HG ガンダムの、あの、説明書を見ると。
はいはい。
パーツがね、1、2、3、4、5、6、7。7か8あるね。
おぉ。
細かい。
うん。
うん。これで実はラクプラよりお値段安いんだよな。1700円ぐらいじゃなかったっけな、これ。
そうなんだ。
うん。
あ、安いね。
安い。うん。ただね、前も話した気がする。144分の1スケールのプラモって、うん、今組み上げてみると、
うん、
本当に結構ちっちゃくて。
ああ、なるほどね、
うん。うん。なんかこう、個人的にはやっぱり100分の1ぐらいの、あの、スケールの、
うん
ね
うんうん
MG。って呼ばれる
グレード
がしっくりくるんだよな。
なるほど、なるほど。
うん。
MG ね。はいはい。うん、
まあ、まあ、とりあえず、まあ、この MG がね、いつの間にやら品薄な商品になってるみたいで、もう本当によっぽど運がないと、で、巡り合えないというか、まあまあね、大分にある某、ね、リサイクルショップに行けば結構あるんだけど、うん、ちょっとあのね、定価より若干高くなってたりとかするんで。うん。
まあ、なるほど。
本当にね、あの、欲しいものがあれば、そういうところで買うしかないかなとは思うんだけど。ね。まあ、とりあえずね、ご近所模型店さんで、まあ、適正価格で手に入るものは、まあ、そこで買って貢献しようかなっていう。
なるほど。はいはい。
まあ、なので、ね、あの、ガンダム、2号機と、ガンキャノンと、ガンタンク。なんか、ガンタンクがね、年末に再販されがちだよね、みたいな話が、その模型店さんの Facebook で書かれてあって。
おー、ほうほう。
まあなんか、お客さんからそういう話が出て、なんでですかって、店主さんが聞いたら、なんか、元旦にガンタンクを組むっていうのが流行ってるみたいな話らしくて。ええって、そら面白いっていうことでネタで投稿しましたみたいなこと書いてあって。へえって思って。で、まあ一応、あの、在庫ちょっとありますって書いてあったんで、あの、実はそれ目当てに買いに行ったっていう。うん
簡単に。
そしたらね、あの、ガンダムと、ガン、キャノン、うん、そう、ガンダムとガンキャノンしか置いてなくて。
ああ、ガンタンクはさすがに。
あ、すいません、ガンタンクなくなっちゃったんですかねって、店主さんに聞いたら、うん、Facebook で完売しましたって書いたんですけど、言われて、ああ、見てなかったですって言ったら、いや、書いたんですけど、1個出てきましたって言って、買われますって言われて、あ、買いますって。
一個出てきましたって。
そうそうそう。これで完売ですって。
ああ。
っていう経緯で、あの、主役3機種、同時に買ったっていうね。
ね。
そういう経緯がありました。
ガンダム、ガンタンク、ガンキャノンか、いいですね。
うん。まあ、HG なんで、ね、あの、MG が好きっていう話はしたんだけど、MG はね、うん、やっぱり気合い入れて作んないと。
ああ、やっぱね、それなりの。
なかなか苦労がかかるんで、HG は割とサクッと組み上がるんでね。
うん
うんうん、まあ、さすがに、ね、お手頃な感じかなっていう。
なるほど。
同じ、ね、同じ144分の1スケールでも、なんだ、うん、RG。リアルグレードになると、
RG。
まあ、手間は大変っぽいんだけど、
うん、
なんかね、その装甲の内側まで再現みたいなことを言ってはいたんで、ね、ちょっと RG は、まあ、前も話した気がするけど、RG も144分の1だからなっていうね。100分の1だったら、まあ、もっと手間がかかる内容になりそうだけど、100分の1だったら、挑戦してみようかなって気にはなるけど、っていう。
なるほど。
うん、まあ、ちょっとね、最近はあれです。あの、こう、ゲームをするよりも、こうやってプラモを組んだり、眺めたりする方が、
なるほど。
心の安寧にはいいのかもしれないと、うん、思っていたりします。
はい。
うん、はい。まあ、そんな感じですかね。
はい。
はい。
じゃあ、これで
、はい。あの、我々二人の近況は終わるわけですけども。
はい。
はい。続いてお便り大紹介のコーナーに行きますので。
はい。
はい。はい。ということで、お便りなんですけども。
はい。
今回はなんと。
うん。
牧原翔さんスペシャルということで。牧原翔さんからいただきました。
牧原翔。
はい。大谷翔平選手、3年連続4度目の MVP、おめでとうございます。こんばんは、はい、ファミステ MVP の牧原です。割とそうだよね。
うん、まあね。
うん、最多賞でもあるしね。
そうね、うん。
で、割とね、牧原さん、ファンもついてるからね。はい、続き。日本で新たに長嶋茂雄賞ができたということで、ファミステも1年を通して最も印象のあったメールを表彰してはどうかと。先代の名を取ってドラグーン賞を設立してはいかがでしょうか。そうすればドラグーンさんも、そうからこの番組を見守ってくれているかと。かっここだこだ。空からではないよね。うん、あの、ちゃんと見守ってくださってはいますよ。しかし、最近は年のせいかミスが多くなって困っています。中津駅にスマホを置き忘れ、大分に帰ったり、こち亀199巻を持っているのにまた買ってしまったり、ペルソナで物理攻撃を反射する敵に物理攻撃最強の技をして反射して死んでしまったり、ファミステに1回の放送に3、4通送ってしまったり。
それいいんじゃないですか、別に。
これは分かってやってるでしょ。ではまた来年、過去1通目なのでまた何か思いついたら出すかもということで、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、結局、
うん、
この1通。
でしたね。
だけ、はい、
この収録に届いているのはあれです
な。はい。
うん、
はい。
あの、まあ、ね、うん、
ドラグーン賞。賞を、まあその賞を設定するのはいいんですけどね。ただ、
うん、
じゃあ今年のドラグーン賞は、はい、これでーす。おめでとうございます。以上、みたいな。
まあまあ、そうなりそう。うん、まあ、あとね、多分、我々にとって結構、うん、ね、あの、手間になっちゃうな、っていうのは、ね。
結構、見返すのは辛いよな。
うん、聞き返さなきゃっていうね。これはすいません。ちょっと、保留で。まあ、あの、逆にあれだよね。まあ、ゲーム対象に合わせて、こう、ね、リスナーの方から、どのお便りが面白かったっていうのを、こう、うん、集うのもいいかもしんないけど。
いいけど、また、両投票にするとまた、
うん、まあまあね。どれだったかっていうのを特定するのも大変そうだから。
そうそうそう。
なしの方向かな。
まあ、いいっすね。
うん。まあ、年のせいかミスが多くなって困っていますってことなんですが、どうですか、ヨッキー先生は。
まあ、まあね、なんかやっぱ、うん、頭の動きはやっぱ鈍くなってるなっていう感じはするんですよね。うん、やっぱあの、いわゆるさ、あの、とっさに名前とかそういうのが出てこないって結構あるんですわ。
うん。うん、あの、最近ね、自分、まあ、 クリンクが思うのはね、なんか以前通りにやってるつもりでも時間がかかってたりする場合があって、だから一つ一つの動作がこう なんだろう、あの微妙に遅れていってるのかもしれないって思って、だから以前はこの30分の間に済ませられていた作業が同じようにやってるはずなのに済ますことができてないみたいなこととかが出てきたりしてるんで、ミスじゃないんだけど、なんかこう前より時間がかかっちゃうようになったみたいな、そういうところが出てきてるね。もう働きたくないでござる。もう引きこもりたいよ。で、どうなんですかね、ペルソナで物理攻撃を反射する的に物理攻撃最強の技をしてってどうなんだろうね。ペルソナ、ペルソナ、ペルソナか。ギリメカラとかランダーさんかな。あのあたりが物理反射だよね。そんな話ですかね。
ですね。ギリメカラさん、はい。
そういえばね、ペルソナ3のスイッチ版が売れてないみたいな話が、こう。
リロード。
そうそうそう、リロード。リメイク版のスイッチ2移植だよね。
まあでも。
聞くんだけど、
うん、
いや、あのね、仕方ないんじゃないって思うんだよね。まず、その、リメイク、リロードが出る前に、割と最近といえば最近、まあ、と言っても数年前なんだけど、その、ね、P3P。
レーザー3ポータブル。
の、その、リマスターが、その、プレステ5だったり、Xbox シリーズ X とかで、リリースされてて、それから、2、3年経って、その、リロードが出たんだよね。多分ね、ファンの人は、その、なんだ、リマスターが出た時点でも買ってるし、リロードが出た時に、あ、フルリメイクか、この間、リマスター買ったけど買うかって、多分ファンの人はもうその時点で買ってると思うんだよね。で、スイッチ2にそれが移植されましたよってなった時に、
買うかっていう。
欲しかった人はもうとっくにやってんじゃないっていうね、そういうのを感じるから、ね、なんか、こう、スイッチ2では売れなかったね、スイッチ2売れないんじゃんみたいな声とかもあるんだけど、いや、この流れは仕方なくねって思う。
まあ、ペルソナ3が、まあ、その、なんちゅうか、まあ、名作っちゃ名作なのはもちろんね。なんですけど、ちょっとこう、もう、なんか、こすりすぎじゃないですか。
いや、そうそうそうそう。いや、しかも割とね、個人の感覚では、だいぶ短期間に、立て続けに出ちゃってるから、いや、これは仕方ないよって思うんだよね。
もう、それだったらね、潔くその、ペルソナ6とか、してみたら、ダメっすか、みたいな。
まあ、それはそこでね、アトラスが今、ちょっと叩かれ気味なんだよね。完全版商法しすぎっつって。どうせね、ペルソナ新作出たとしても、ね、
多分。また出るんだろうって。そうそう。アペンドの追加、追加されたやつが出るんだろうって。
そっち買うわ、とかね。
もうちょっとやりすぎちゃったのかね。
いや、だから、ね、もう、しょうがないね。まあでも、ね、新女神転生5もちょっとおいおいっていう気はしなくもないからな。
まあね、まあ、女神転生で いいんですけどね。うん。はい。
いや、だから5が結構鳴り物入りで、スイッチに出ますよっつって、もう、新作出たーって喜ばれていたらさ、まあ、これまた数年経って、完全版ですよ。しかもなんかかなりのね、大ボリュームの追加要素。
うん。
うん、あれってさ。
最初から出せや
ーって思っちゃうよねっていう話だよね。
うん、いや、その間にも作ってるんだろうけどさ、そら。
うん。これでね、またリファンタジオのなんか追加要素が出たりとかした日にはさ。
まあちょっとね、さすがに。
うん、飽きられちゃうんじゃない、飽きられちゃうんじゃない、飽きれられちゃうんじゃないのっていう。
飽きれられる、
うん、気はするよね。まあまあ、ファンは買うだろうけどっていうね。うん、まあちょっとね、スイッチ2版のね、ペルソナ3リロードは、まあ売れないのは致し方ない。もう、やりたいって思った人はもうとっくに他の機種で買ってるっていう話で。
うん。
うん、まあ、そういう話を、まあ、ペルソナっていう話題でちょっと思い出しました。
はい。
でね、こち亀199巻を持ってるのにまた買ってしまったりって書いてますが、
うん、
買います。いや、本屋に行ってさ、
うん、
あ、これ、この最新巻買ったっけな。どうだっけなぁ。まあ、うん、まあ、買っとくかって買って帰ったら、家に。
普通にある。
あるわっていう。まあ、これは年のせいとかでもない気はする。
うん。
まあ、漫画好きあるあるかなっていう気はする。特にね、大量に買ってる人は、紙媒体で買ってる人はね。
うん。
これはもう本当に致し方ないっす。
うん。
はい。ということで、牧原翔さん。
牧原翔さん。
牧原翔さんには牧原賞をあげるべきなんですかね。はい、ありがとうございます。
はい、ああ、牧原翔さん。
ということでね、今回は、牧原翔さんスペシャルということで、
はいスペシャルで、はい。
牧原翔さん、いつのお便りでございました。
はい。はい、
はい。では、皆様からの、まあ、お便り。
そうですね。
お待ちしておりますが。
まあ、そうですね。まあ、次回は次回があれですからね。うん、はい。
はい。そうですね。
うん。
はい。まあ、まあ、前もって送っていただいてましたら、
うん、
まあ、多分2月収録あたりの、
ファ
ミスケで読むことになると思いますので、
はい、はい。
ぜひ、お便りいただければと思います。うん、
はい。
よろしくお願いします。
はい、あ、よろしくお願いします。
お便りなんですけど、ファミリーステーションの公式ブログの方に、
うん、
お便り投稿フォームがありますので、
ありますので、
そこからお送りください。う
ん、まずは公式ホームページを探して、まあ、ちゃんとファミリーステーションですぐ出てきますよね。うん、検索かける。
はい。はい。
はい。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、今回は以上となります。エンディング。
はーい。お疲れ様です。
お疲れ様です。先ほどちょっとね、お便りを募集のお話をしたときに、ちょっと歯切れが悪かったんですけど。まあ今ですね、公式ブログの方では、まあファミステゲーム大賞2025の受付をやっておりまして。
はい、受付やってます。まあ、
ちょっとそちらとね、混同してしまうと、
はいはい。
まずいかなっていうのもあって。
まあ、かぶってんのか、そっかそっか、
うん。まあ、お便りの投稿フォームは、ちょっとこう、なんていうか、お便りはこちらからみたいなのがあるんですけど、
うんうん、なるほど、
うんね。ゲーム対象の方は、まあ、記事の中に、
ああ、そっか。
投稿はこちらっていうふうになってますので。
はい。うん、
なので、
そうで
した。まあ、そうですね。ゲーム対象の投稿フォーム開くと、1位、2位、3位っていう表示が出るので、まあ、これで、まあ、普通のお便りと間違う人はいないと思うんです
けど。間違う人は多分ね。まあ、初めての人でもあれって思うけど。
うん。まあ、そういう感じがありますんで。
そうでしたね、お便りはこちらへっていうところには、ね、お便りを送るフォームメールが別ウィンドウで開きますみたいなことが書いてあって、で、記事の中に投票はこちらからって、あれがあるんですよね、そうそうそう。
ファミステゲーム大賞2025っていう記事の中に、ゲーム大賞の投稿フォームがありますので。
いやいやいや、そうです。
はい。
うん
まあ、たまに気づかないで、普通のお便りにね、ゲーム対象の、投票いただく方もいらっしゃるんですけど。
たまにいますね。うん、
まあまあ、それも仕方ないかなっていう気がするんで。
別にちゃんとね、それは有効になるんで、はい。
はい。という、ゲーム対象とは何ぞやっていう話のわけなんですけど。
いやいやいや。
まあ、このね、ポッドキャストファミリーステーションをお聞きの皆さんと、私、クリンク、そしてヨッキー先生、の中で、はい2025年に遊んだ、まあ、ゲーム、まあ、これね、実は非電源系のゲームも含むっていうね。
あ、一応そうでしたね。うん。
うん、もうゲームと言われるものであれば何でもっていうような。
そうそう、そういうゲームがちゃんと投票されたこともありましたもんね、うん、過去に。
あります、あります。なので、まあ、その2025年の1月1日から、実は年末に発売されたゲームもじっくり遊んで感想を述べたい人がいるとは思うってことで、2026年の1月10日までに遊んだゲームが対象になってまして、はいはいまあ、その中で、ね、あなたの中でのトップ3を決めていただいて、
はいはい、
そのトップ3を、応募いただく、投票いただくという形になっております。
はいはい
で、1位に挙げていただいたものには5ポイント。2位に挙げていただいたものには3ポイント。はい、で、3位に挙げていただいたものには1ポイントというポイントが与えられまして、皆様からの投票で、合計のポイントで、まあ、最終的に、ファミリーステーション絡みの、人たちでは決める2025年で一番面白かったソフトは何ぞやというランキングを、まあ出してみようっていう、毎年恒例の、儀式となっております。
はい、まあでも、毎年恒例というもの、本当もなんか、あっちゅう間に来るよね、これ。
うん。ね、まあまあまあ、そもそもこの番組自体が年に12回。
うん、11回
まあ、多くて12回だからね。
ですね。はい、まあ。はい。
そこは、致し方ないですよ。うんで、まあ、お便りというか、投票いただいた方の中で、
はい。
どうですかね、うんはい、やはり。
ああ、そうですね。
まあ、まあ、まあ、毎年ちょっと、まあ、
ね、
当日になって、正確に決まるんですが。
詳細は。まあ、いいんじゃないですか。最低二人は、はい。
ああ、そうですね。まあ、心ばしかの、というか、はい、まあ、はい、ね、トップ10に入ったソフトで、うんまあ、その、ね、まあ、手軽に買えるものであれば。
買えるものですよね。
形でなんですけど、まあ、プレゼント企画なんてのもありますので、はいはい、まあ、ぜひ、興味ありましたら、ご投票いただければと思います。
はい。
まあ、なんだかんだ言ってですね、あ、そうそう。で、2025年の1月1日から2026年1月10日までに遊んだゲームソフト、遊んだゲームになりますので、発売が2025である必要はないということになっております。
はい、
ね。はい、まあ、先ほど話しましたが、僕の場合だとドラクエ3、スーパーファインコン版のドラクエ3も、まあ、ね、対象に、
はい。
まあ、なるわけで、うん、あとね、まあ、ちょっと前に、まあ、まだクリアまでやってませんが、ゲームボーイのウィザードリー・ガイデン1なんていうのも、僕の中では対象になりば、はい、なるわけで。うん。まあ、とはいえ僕の1位はやっぱりあれなのかなっていう。 感じもあるんだけど、まああれが2位かなみたいな、うん、ところも
はいはい
ありますので、
はい、
うん、まあどうでしょうかねっていう感じですが、
はい、うん、
だからまあ本当にね、まあよくあのこの例で挙げるときにはね、あの今年バルーンファイトを遊んだ人はバルーンファイトも1位になる可能性もありますしっていうようなことを言うんですけど、まあなんだかんだ言ってね、最終的には割とね、その年に話題になった作品とかが上位に食い込んできますよ。
はい。うん、
まあ本当にね、昔は、昔はっていうかこの、ね、ゲーム大賞始めた頃とかは、ね、割とカオスな結果にはなってましたが。
下げ下げ下げみたいな。そう
そう。下げがね、うん、2連覇とかだったよね、確かね。
うん。しました。
で、しかも、その後も割と上位に来てたりとか。
ちょっと残ってた大事だよ。
とかね、まあ、スカイリムが。
スカイリム
ね。長年トップ10入りしてたとかね。うん、ありましたんで。うん。割と最近そういった、なんか名物的なソフトが、出てこなくなってきましたけど。
そうですね。
うん。まあ、割と本当にね、先ほどお話した通り、割と順当な、その年話題になったソフトが、上位に来るかなって感じは強いですけども。
はい。
はい。まあ、ぜひ、皆様からの投票で、楽しいランキングに、
そうですね。
まあ、なると思いますので、はい、どしどしご応募いただければと思います。すね、今のところね、はい、4票ぐらい。
ああ、ぐらいは、まだもう入っておりますね。はい。
まあ、大体皆さん、ね、年越しぐらい
から。してから。
ドバッと、いただけるんですけど。
はい、はい。
まあ、我々も考えなきゃいけないんですけどね。
ですね。はい。
ということで、ゲーム大賞の告知でございました。
はい。
はい。どうですかね、ヨッキー先生。
ん？いや、もう忙しいって、まあ、ちょっと、うん、こっちはこっちでね、もう何ちゅうかいろいろ作らないといけないものが。うん、あったりとかね。もうちょっと嫌ですわ。本当。
作らないといけないものか。
うん。
クリスマスケーキとかですかね。
いやいや、それ
は おせちとかですか。
いやいや、そういうもんじゃなくて、もっとややこしいもん。
ややこしいものが。はい、なんか外来語で書かないといけなかったりするんですかね。
あ、そうね。いろいろね。はい。
あ、大変だ。はい。まあ、皆さん、まあ、12月もね。半分起こしてます。この収録の日時は12月16日なので。まあ、あと半月ほどではありますが、はい、まあ、編集して公開するのがね、ね、うん、早くて、まあ、2、3日。
早くて。早くて。はい。
早くてね。
そうですね。うん。はい。
にはなると思いますので、もういよいよね、年の瀬も迫ってくるとは思います。はい、で、まあ、おそらく、今回が、2025年度中
やね、
最後の回になるかなと思いますので、まあ、これまた毎年恒例の、なかなかタイミングが合わない最後の締めの言葉で終わりとしましょうかね。
最後のお年ね、うん、年最後の。
よいよい。
はいはいはい。
はい。ということで、また、まあ、今年例年なく暑いままですけど、まあ、これからぐっと寒くなるかもしれないので、皆様ね。
まあ、それなりに、外は寒かったような。
朝夕はね、昼間はさ、結構十数度になったりとか、
うん、いや、昼間外に出ないからね。
うん。まあだから、ね、その、寒暖差が大分市に関しては非常に激しくて、ね、その、最高気温と最低気温で、ね、10度以上みたいなこともざらなので、
ね、
皆様お体にお気をつけいただきまして、
はい。
来年もぜひ、楽しく、
はい。
ね、お便りを送っていただければと思いますので。
はい。お願いしますね、は
い。よろしくお願いいたしますということも込めまして。
はい。
今年最後のご挨拶をさせていただきます。
はい。
はい。はい、それでは皆様、よ、
よい、
よいお年を。
よいお年を。
やっぱり合わない。
合わないよ、これ。